底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第、56回ということで、はい。なんか、今日久しぶりに、最近ちょっと僕オナキンをしてるんですけど、
まだやってんの？オナキン近いよ。
オナキンやってるんですけど、1週間半ぶりぐらいに今日、今朝ね、あ、今日土曜日
してねえじゃねえかよ。じゃあ、
あ、期間をちゃんとこうね、決めてや
ってる。それオナキンって言うの？
いや、あの、ちょっとずつ
オナ抑制じゃない。
ソフトランディングしていくみたいな。いきなりちょっとすごい深くかけちゃうとダメなんで、ちょっとずつ。
なんかあのドラッグ中毒者とかも
去年あの、まあ、1週間ぐらい、ここなんか3ヶ月ぐらい1週間で1回抜くっていうペースでやってたんですけど、最近ちょっと期間伸ばして1週間半に1回抜くっていうペースでやってたんですけど、でキスちょっと久しぶりに抜いてきて
気持ち
悪い。すごいなんか今日疲れちゃって本当に今日1日中、なんでちょっと今チョコレート食べて、ちょっと今頭すっきりさせて今録音に挑んでいます。
そんな山田君は、
はい、
チャックが開いていますね。
あ機関棒がもう出してくれて言わんばかり
に、もうなんか社会の窓に意識がいかないぐらい結構今日頭ぼーっとしてるんですけど、
それってさ、例えばさ、はい、こう抜くじゃん、はい、久しぶりにで、あーっていう疲れからさ、あ、こんなことならためてそのままの方が良かったかもなっていう気持ちでまたさらにしなくなるって、そういうループなの？
いやいや、なんかしなくなると結構本当になんかあんまりムラムラしなくなるんですよ、これマジで、でもなんかちょっとずっと溜め込んでるのそれはそれでやばそうじゃないですか、なんか前立腺がんとかになりそうじゃないですか。
あんま
なんでちょっと出すと別に直後ああみたいな、もうカラカラになっちまったぜとかじゃないんだけど、でもなんかちょっとなんかその後なんかこう1日なんか俺朝今日10時ぐらいに出したんだけど、
待って、俺も同じ時間ぐらいに射精してたかもしれない、
はい、やめて、
自分でね、
やだ、
セックスってわけじゃない、
それで
いや気持ち悪いね、なんか
それでなんかその後1日過ごしてるじゃないですか、なんか今日新聞芸祭行って、あの鈴木清純の追悼試合とか見てきたんですけど、はい、やっぱなんかああみたいな、もう新聞芸座ついたところとかで、あ、結構やっぱ今日疲れてんなみたいな、あ、やっぱ最初朝脱いだ時からちょっと疲れ今来てんなみたいな感じで、結構やっぱ疲れますね。なんかやっぱ一日のコンディションがやっぱ抜いた人、それ以外溜めてる人だとやっぱり結構違いますね、っていうようなことを実感してる私は部長の山田です。そして
こんにちは、金内武樹夏アニメーションです。
はい、
よくこのラジオに出ています。
はい、てかほぼ
まあまあまあ
はい、
そうです、ね、なんだろう、最近映画とかもそんな見てなくて、あの昨日金子くんのね、
あ、
劇団が出たイベントに、
うんうん、あ、お疲れ様です。
オルギア視聴覚室っていうのにコンブソンズという劇団の、ね、非常勤講師として出て、すごい楽しかったです。楽しかったね。
楽しかったですね。
あなたは、
底辺文化系トークラジオ、
声もっと大きいか、
29歳までの地図、はい、部長の山田くんの、
はい、
高校時代の友人の、
はい、
金子です。あ、大学も一緒だ。
あ、そうですね。
で、
お久しぶりです。
お久しぶりです。劇団
なんか初期は毎回でした、
初期は毎回で
した、急に来なくなって、
ちょっとなんか忙しい人ぶって、
いや、ぶってるわけじゃなくて、なんかだんだんなんかこう山田がなんか次ラジオみたいな感じになっていくのが、ちょっとあのしんどいくなった時があって、はい、もう呼ばれないで、ちょっとなんか、はい、あれみたいな、藤本とか出てるしな、
はい、なんで藤本出ちゃう、
いや出てるけど、
まあ、そう、うん、藤本の仲悪いもんね。
え、
仲悪い、
そうなんですか。
いや、仲悪いとか口聞いてないです。
仲悪いんじゃないかなそれ仲悪いって言うんだ
まあそういう感じです、
はい、お久しぶりです。
久しぶりです。コンプソンズ、はい、
コンプソンズです。コンプソンズ主催の、
はい、
主催の
どうだった昨日。
いや、昨日だからそれこそのオルギア昇格室っていうイベントで、あ、まあ演劇祭、みたいな感じで、まあ結構、まあなんかアングラ劇団、若手アングラ劇団みたいな、なんか集合体みたいな感じで、
13
あのゴキブリコンビナートがでも、あのやっぱそのトップだ、やっぱ唯一無二で、
若手っていうか割と、
いやいや、もう超長いです、ね、もうトップですよね。20年以上やってるから、でもうそれが生で見れた、
そうだね、
すごくて感動しちゃって、
見たことなかった。そうなんだ。
見せ物小屋で見たこと、
動画でしか見たことない。
昨日のでもすごかったね。
すごかった。
結構見に行きたかったんだけどな。
それでね、あのそのオルギア昇格戦のトリをやったんですね、
はいはい、
中野坂上デーモンズの憂鬱という劇団の、
はい、うん、やばかった。
あれやばかった。あれね、山田くんが見たらもう、
ね、
絶対泣いちゃうと思う。
何を、
要は
なんかその31歳で一人語り演劇なんですよ。自分はなんかこう演劇とか一応やってる、こういう生活をしてるみたいなことを語っていくんですよ。
そう、それでなんか最初はその私は役者辞めると逃れたいとか言って、わーとか言って、そしたらなんかいろんなところから紙が出てきて、あ、これもセリフだったみたいな、あれもセリフだったみたいな、
これも今私は喋らされている、ということも喋らされているみたいな、
みたいな、ということも喋らされて、私は演出から逃れて役者を辞めるっていう、なぜ辞めるかっていうのと、もう31歳になってみたいな、あのもう実家に帰って、私は親の
病院を継ぐ、
病院を継ぐジム、そのジムの女になるとか言って、もうジムの女だから私はもう演劇はもうやらないとか、な
それもうあれじゃないですか、田舎に暮らしたいじゃないですか。
それで、
そう
です、完全に
アカペラでラップをやるんですけど、もうその歌詞がもう素晴らしくて、もう泣いちゃいましたっていう。
なるほど、
それすごくて、もう割れんばかりの拍手、野外演劇祭、うん、まあなんかいろいろ、
なんか普通にさ、俺なんか、はい、あの演劇そんな見たことないけどさ、ああいう一人語りでこうなんか悶々としたそのあんまりこう何目が出ない演劇人のなんかこうモヤモヤを言うっていうのは別にああありがちかなとか思って見てたんだけど、
そうですね、
見てるうちになんかこれ最後なんかこれただごとじゃないぞみたいになんかなっていくんだよね。
そうですね。
で一番最後になんかララランドのオープニング、
ああそうですね、
そのダッダッダッダッダッっていうのを見で見終わった後に金子くんとこうなんか別の席で見てたんだけど、やばくなかったみたいに言って、金子くんがあれはでもララランドを最後に流すのが憎いって言ってて、ああそうだなと。ララランドってなんかそのいろいろ華やかなのを見せ、華やかな世界でこうなんかその中での憂鬱とかをなんかこう目が出なかったり出たりみたいなのをやるじゃないですか。でも本当にその何にもその少なくともその見てる俺たちが見たその演劇や喋ってる人はもう全然華やかじゃない感じをずっと唱えてて、演劇について喋って最後にララランドの曲が流れるっていうね、なんかもう泣いちゃうよね。
泣いちゃいますね。それでもうララランド僕あんまり評価してないので完璧なアンサー、
ウララランド、
ウララランド、要はその演劇的なそのものを全部はい、もうどんどんなくしていった先にこう、やっぱりでもちょっとおどろおどろしい演出みたいなのをやるんですけども、それが泣けるんですよ。なんかこのすごいハリボテのハサミで目を潰して、
あれ俺本当に潰してんのかなってちょっとびっくりし
たそんな、
なんか血の出方があまりにリアルすぎて、
舌を切ってみたいな、それでなんかこうなんかこうひらひらって紙吹雪がこう上から舞うみたいな演出がなんかすごい泣けました、そういうところ。いやーすごい。で皆さんぜひ中野坂上デーモンズの憂鬱、はい、あと、まああのまあ、知ってる方はあるかもしれないですけど、まあ、地蔵中毒という劇団も、
金子君はほぼ友達みたいな
面白い人たちがいっぱいいるんだなと何でしたっけ、あのほらあのほら森田清水の、あの、あのようなのラストのさ、
あなんか途中だよ、なんか
あなんだっけ、
あなんか
この
綺麗みたいに言ってさ、なんかこうあそこの光の中にも面白い人がいっぱいいるのねみたいな、
そういう気分ですね、う
ん、俺がテレクラキャノンボール見た時にことと同じ、はい、なんかいいなって思っちゃったね、
は
い、
なんかそんな君たちが楽しそうにしてる時間に僕は東北新社、面白い、あ会社の名前言っちゃった
えいいの、
まあなんか、
まあ、南部鉄器作ってる会社、
南部鉄器作ってるなんか
東北にある新しい会社、
東北にあるなんか南部鉄器でスマホケースとか作ってる会社に僕働いてるんですけどなんか昨日夜はずっと囲碁の動画を放送しながら、うん、放送ミスがないかをずっと確認する仕事、
立派な仕事じゃねえかよ囲碁なん
て、していて、昨日俺は本社ビル5階で一人だったんですけど、暇じゃないですか、囲碁、うん、の動画なんて見せてもつまらないんで、なんかあの都市伝説掲示板とか実は階段掲示板とか見ながら
今仕事してて、
あなるほど、
怖くなっちゃってオフィス俺しかいないんですよ、
怖
っ、で暗くて、で俺の後ろなんかその会社の偉い人の部屋みたいな感じで、うん、ガラス張りのすりガラスの壁みたいなのがある部屋なんですけど、うん、俺の背中の後ろすりガラスなんですけど、うん、今これで後ろ振り向いてなんか張り付いてたら嫌だなと思って、うん、
なんか不安の種でそんなのあって、
いや不安の種そういう話ばっかりじゃないですか、う
ん、会社なんかバッと持った子供が徘徊してるとかさ、
見れませんでした、うん、そんな感じです、
なるほど、
はい、というわけで、はい、そんな感じですが、武木さんなんか最近面白いもんは、
え
面白い、
いや何も見てない、獣フレンズしか見てないです、
あてか今日武木さんそれ獣フレンズ、
獣フレンズパーカー着てるんですけど、
はい、ちょっとラジオだと伝わらないと思うんですが、今日武木さんが着ている黒いパーカーは
ジャパリパークのフレンズって書いてあります、
これは、作ったんですか、
いやまさかこんなハイクオリティの作れますよ、ただこの手に巻いてるこのバンドは作りました、
なんすかそれ、
これは獣フレンズのラッキービーストっていうなんかこうガイドロボットみたいなのが出てるんですけど、
はい、
これネタバレなんですけど、はい、最後その人が自己犠牲を図って死ぬんですよ、
はい、
楽しかったよとか、パパパパパパンってなんかこう燃え盛る船に乗って、
そんなハードな話なんですか？
まあまあまあまあ、それそう、泣くんですけど、でそしたら最後なんかこう、まあ、通称ボスって言うんですけど、ボスってこう海岸探してたら、この胴体にこのなんつったらいいんだろう、レンズが入ってる四角いベルトみたいのがあるんですけど、それが落ちてて、あ、こんなこれだけ残されたんだっつったら、これがカバンとか喋るんですよ。
うん、カバン、
カバン、カバンちゃんっていう、ね、メインキャラがいいんですけど、カバンボスなんかラッキービーストだよみたいに言って、うん、あーっつって、これが本体だったんだみたいな、うん、で最後そのカバンちゃんがこれを手に巻いて、あの新天地に向かうっていうので終わるんですよ、うん、この間最終回を迎えた
ガーディアンズオブギャラクシーの、
あ、そう、グルートみたいな、
グルート
みたい
な、なるほど、
そうそうそう、うん、っていうのを作りました自分で、100円ショップで切って買って、
さすが
DIY 精神、
DIY 精神ですね。もう
素晴らしい、
ワクワクさんも格やっていう感じで、ね、なるほど。え、金子くんはなんかしばらく会ってなかったんですけど、なんかその間面白いもの見てたんですか？
だってもうしばらく結構お長すぎてあれですよね、
う
ん、
そうですね、
多分ね、あの
年末の年末会以降多分来てない、
ね、年末会か、うん、年末からって考えたらなんだ、
4ヶ月
あんまり俺映画ちょっとやっぱりそうですね、うん、そのなんか演劇やってたんで、あんまり見てなくて、まあでもクーリンチャー見ましたよ。
ああ、クーリンチャーどうでした？どうでしたっつうか、まあ、クーリンチャーはね、
長かったですね。
長い、
長いね。4時間ぐらいだけど、
4時間
長い、ね、
あとなんかさ、全部がこう均等に撮られるからさ、なんか どれに注目していいかよく分かんなくて、うん、でさ、なんか一応日本人から見たらさ、まあ、隣の国とはいえ外人だからさ、なんか 誰だみたいになんか分かんなくなる。
うん、どうでした、クーリンチャー？
まあ良かったです。なんかこう
初めて
見た、あの初めて見ました。
あ、そうなんだ。
なんかこうすごい街を、うん、のミニチュアをこう空から見てるみたいな気分、一つの街を、ああ、なんかこう例えばなんかほら、
あの、あ、豆腐屋さん、あ、まんじゅう屋さんが
とか、なんかこうなんとかユニバース的な、そういうのさ、なんていうの、100年の孤独とかさ、あのウィリアム・フォークナーとか、なんかそういう架空の街を題材にした、うんうん、
一族の
なんかこう清水期みたいなのを見てるような気分です、うんうんうん、なんかもう本当に全部あるから、うんうん、国、社会、歴史、うんうん、恋、友情、
うんうん、
家族、
青春
みたいな、全てもう全体小説みたいな、う
ん
う
ん、確かになんかそんなこと書いてあったよね、うん、チラシとかにも、全てが詰まって、
もう本当全てがあって、それはやっぱそういう映画ちょっと唯一無二というか、すごいなと思いましたね。
何についての映画っていうのは言いづらい、
言いづらいです
ね、クリンチェってね、
だからもう一つのクリンチェ殺人事件という映画がもう一つの世界みたいな感じがあって、あ、こういう映画、あ、やっぱり確かにこれは世紀に一本の傑作だなって言われるのは分かるかな。
やっぱ4時間って長いんだけど、やっぱ4時間にしても多分結構さ、
うん、
あのその背後にある映画の中に詰め込んでるものとしてはさ、結構凝縮してるというかさ、うん、なんかやっぱ一人の登場人物が出てくるにしてなんかその親とかさ、
そうそうそう、
でなんとなくやっぱりその後ろに見えるじゃん、うん、でやっぱその、まあ、基本的にその中学校、まあ、中学校なのかな、まあ、中学校だよね、多分ね、中学校の中での少年たちの出来事と、まあ、その家族の話なんだけど、なんかその後ろに住んでる階層だったりとか、うん、っていうのもやっぱ後ろに見え隠れして、なんかそれってなんかそのバッてセリフで言ったりとかって言うんじゃないんだけど、なんかやっぱりこう感じとしてさ、うん、まあ怒ってることの中心って割とヤンキー漫画に近いというか、
あ
の、
まあ、まあそうですね、
中心、まあ、一本一応中心にある物語としてはさ、うん、ヤンキー漫画に近いと思うんだけどさ、そこの喧嘩の後ろにさ、やっぱりその、うん、喧嘩してる2つのグループの親とかがどういう風にそこの国に来たのか、もともと住んでたのか、その中国から来たのか、うん、
コンサート運営してるやつらとかも親がなんかそういうのと、
ね、だからやっぱ結構すごいですよ、ね、
ちょっとでもあいつなんだっけ、ところあの不在のリーダーみたいなやつ、
あ、な結構外人っぽいな、
外人っぽい、
なんだっけ、あの
ハニー、
あ、そう、
元ハニーが帰ってきて、はいはいはい、なんかこう超カッコつけた感じで、事態はそう、ことはそう単純じゃないみたいな、決め台詞っぽいところ、
いよいよやばいやつが
帰ってきて、いよいよなんか、あ、始まるなみたいな、そういう感じが良かったですね。だから僕がすごい良かったのはそういうなんかこう要はヤンキー漫画的なところ、だからどこにも帰属してない主人公みたいな感じがすごい良かった。う
ん
う
ん、あ、シャオス
、うん、がその中途半端にそのヤクザ、あの、
うんうん、
その世界、あ、ちょっと危ない世界に関わって、うんうんうん、中途半端に傷ついてみたいな、うんうん、でなんかこうちょっとうろついてる感じがすごく良かったですね、うん、とか、あとは、あ、前、う
ん、なんかさ、今日あれ見て思ったけど、パッチギとかってさ、
あー、なるほどね、
すげえクーリンちゃんの影響受けてるなっていうか、なんかあれキャッチコピーパッチギってさ出た時さ、その ロミオとジュリエットみたいなことを、なんか日本版ロミオとジュリエットみたいなこと書かれてたんだけど、あれロミオとジュリエットじゃなくて、あれ完全にクーリンチェだよね、あれね、筋をもうちょっと分かりやすくして、やっぱその2つの階層っていうか、いくつかのグループ、その親が所属してるあの民族だったり、経済的な地位とかでちょっと微妙にこうグループが分かれてるんだけど、同じ地域で共存してる場所において2人のこう男女が付き合うみたいな話で、
そうだね、
でもなんかパッチギはなんかもうちょっとそこ分かりやすくしてるけど、うん、やっぱその音楽っていうのがやっぱパッチギにしてもクリンチにしても、
あプレスリーのね、
プレスリーと、ビートじゃなくてフォークルセーダーズとか、なんかやっぱそのそう、やっぱこうパッチギってまんま割とクリンチ整理した感じだなっていうのは思ったかな。あと
でもやっぱりあれもちょっとここ1週間だと、
はいはい、
キングコングとハードコア見ました。
どうでした、
ハードコア一回喋ったんだけど、うん、キングコングどうだった。
キングコングは良かったけど、うん、まああの僕はね、やっぱりあのピーター・ジャクソン漫画、
あ、はい、あね、
大傑作だと思ってるのと、あとそんな CG の技術がこ変化してねえんだなみたいな。
俺キングコングマジで乗れなかったんですけど、俺本当これ声を大にして言いたいんですけど、
あキングコング、今のキングコング、
今のキングコング、
ドクロ
ドクロと、あのなんかあの十数年前、15年ぐらい前、はいはい、ロード・オブ・ザ・リング2つの塔が出た時に、はいはい、なんかこうすごいいろいろ取り沙汰されてたと思うんだけど、はいはい、その今は CG でもう全部あのオークとかが AI を搭載された CG でこんな緻密にこう逃げたり戦ったりとかできるようになりましたっていうのを散々見たんですよ。なんかこうもう CG で何でもできちゃうよみたいなんで、あすげえって思ったんですよ。でもあの時のなんかロード・オブ・ザ・リングの頃の CG からなんか、はいはい、今の CG、 例えばなんかガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、パシフィック・リムとか、 なんか対策洋画の CG ってあんま進化してなくない。
あいや、まあ、あの
それは
テレビで見ると分かるんですよね、うん、HD のテレビで見ると、う
ん、いや映画館で見ても分かるよ。なんか
いや映画館で見たら分かんないですよ。
分かる分かる、
進化してないっていうのが、
ああ
進化
してるっていうのが分かる。
いや変化が分かんないん
です
けど、映画館だと分かんないけど、そのなんか、やっぱテレビの方が細かくて、
へえ、あそうなんだ。
なんかやっぱりその例えばファントムメナスとかやっぱりさすがにちょっと、
あいやファントムメナスは、いやあれは普通に見てもやっぱあれダメ。
例えばどこが、
いやダメっていうか、やっぱファントムメナスの CG は
エピソード2はダメだと思うよ。
やっぱ CG って見えます、あれ。なんか俺一昨年ぐらいになんかスクリーンで見たんですよ、ファントムメナス全部、見たんですけど、やっぱあれは CG ちょっとやっぱあでもこの時は CG まだあれだったんだなって思います、あれは。
なんかそうですね、そのなんかやっぱちょっと HD とかのそのなんか細かいテレビで見るとやっぱりちょっと間違いは分かるけど、やっぱ映画館で見ると全部一緒ですよね、CG。
だから俺なんかコングとかで俺結構巨大なものがこうわって出てくるってすごい好きなんだよ、まあ、ミストとか、ミストとか宇宙戦争とかミストとかの話なんだけど、それで俺すごいワクワクしていったら、なんかコング最初出てくるとこかっこいいんだけど、なんか見てるうちになんかただ CG のなんかで作った猿がわーみたいな。
それこそこの間、じゃついこの間ですよね、あの日曜夜劇場でザ・グリードがやってたわけですけど、
ザ・グリードやってたんだ。
やってたんですよ。ああいう CG だと
なんか乗れる、わかるじゃん、
わかる、わかるけど、なんかぬめぬめ感を出そうと頑張ってる、あのちょっとアニメっぽい感じの CG 乗れるんですよね。
そうそうそう、
あれ何なんですかね、何なんですかね、とか言
って、なんかちょっとそれ、ちょっとノスタルジー感じ
る、
そういう CG だと。
いや、よかったです
ね。でもなんかね、我々はね、CG にすらノスタルジー感じる世代ですからね。
そうだね。
でこの間ね、あのダイハードを見返したんだけど、
ワン
を
クリスマスでもねえのに、
うん、やっぱあの泥臭くて、
最高じゃん、
最高ですね、いいですね。でもあんな映画もうできないのかな、多分もう。
え、そうなの。
え、だってもうあとだって CG で爆発バンバンバンと、なんかもうすごい本当に手作り感があって、昔の大ヒットダイハード、
ダイハード面白いっすよね。
面白かった、
ダイハードで育ってきたから、母乳みたいなもん。
大
変な母乳。え、でなんかそのドクロ島の巨神、ちょっとなんかね、
あそうそう、
言いたいことあるでしょ。
言いたいこと。
でもなんかなんだろう。俺は普通になんか、俺は結構その CG の怪獣バンバンって戦うのがやっぱり普通に乗れたから、やっぱそこ乗れないと多分あの映画ってやっぱプロレスじゃん完全に。ドクロ島の巨神ってね、しかも敵、まあね、分かりやすくも覆面かぶってるし、
あそうか。
覆面レスラーだし。
なんだっけ、なんちゃらクローラーみたいなやつ。
あのトカゲ。だからもう結構。よく宣伝とかあと映画表とかで、キングコングに地獄の黙示録を足したのが新しいみたいなことを、
あはいはいはい、
あんまりその感じしなくて、
でもやっぱビジュアルすごいかっこいいな、あのヘリがさ、はいはいはい、ヘリとかなんかこう兵隊がさ、うんうん、向か夕日に向かっていってそこにコングの影が見えるっていう、うんうん、あれはすごいいいよね。
でもやっぱ最後の、コング対トカゲの大バトルのところにやっぱ人間がこう援護射撃するシーンとかはやっぱ結構観客と多分あの船に乗って移動してる主人公たちってまあ同じだと思うんですけど、うん、まあ、結構普通にやっぱコング応援しながら見てるんで、なんかあそこでバーバーバーバーってこっちも撃ってると、あ気持ちいいみたいな感じで、ね、
でもやっぱあのあれがやっぱコングといえばやっぱ人間の女の子に
恋
をするじゃないですか、美女となんか叶わない美女と話みたいなところがやっぱ定石としてあるじゃないですか、
でかすぎてチンコ入んねえよみたいなね、
そこがやっぱりないですよね。
うん、まあもう
やっぱそこの映画じゃだったじゃないですか、
キングコング、あのピーター・ジャクソンのキングコングとその前の1作目 の、 あの白黒のキングコングってやっぱそれじゃん、うん、でも今回割とキングコングっていうのは踏まえてるけど、結構さそこら辺の元々のオリジナルのストーリーっていうのはさ割とはしょってオリジナルにしてるじゃん、
はしょってるとか、だから次のためでしょ、
うん、
ゴジラとかと一緒にや
った、まあ、まあ、そうだ、
うん、もうそのためのなんかこう ね布石的なもの、
どうなのあれ、上がるのみんな最後の次はゴジラだよみたいな、
でもだってなんかモナークとか言ってたし、なんかムートーとかなんかパッパパッパ言ってたからなんか、あ、そう、みたいな
極東の巨人だと文句1個あるとすると、あの唯一あのコングに破壊された軍艦の生き残りの船長って出てくるじゃん、
うん、
あのかやっぱそのあの船長がだから要はみんなを騙してあの島に連れていくわけじゃん、
あ、はいはいはいはい、
なんだけどだから本来やっぱあのコングと対峙するのはあの船長であるべきだと思う、
あ、
唯一 の、 あのコングに破壊された戦艦の生き残りって設定でさ、うん、なんかやっぱ理系の人だしちょっとオタクっぽいからなんかふわっとしてる感じするんだけど、なんかいや俺は唯一の生き残りでって言った時に、あ、やばいこいつ結構もう狂ってる人っていうか、うん、一次元超えたところにいる人だっていう風になるから、うん、なんかあの
確かに
あのそこはちょっと彼に頑張ってほしくて、なんかあのサミュエル・ジャクソンがさ、うん、なんかあいつもあいつでその何ベトナム戦争で死ねなくて、うん、要は死に場所探してる人で狂気の人が2人出てきて、結局サミュエル・L・ジャクソンの方がコングと戦う、まあ、人間側の代表としてはサミュエル・L・ジャクソンになると思うんだけど、いや俺あそこサミュエル・L・ジャクソンじゃなくて、
うん、
あの博士、うん、で博士がサミュエル・L・ジャクソンたちを騙してめちゃくちゃな作戦させて、なんかその実はリュックの中に爆弾とか仕掛けてましたみたいな感じで無理やり特攻させられてふざけんなみたいな感じになった方が俺は上がったかなっていうか、っていうのはちょっとそう、博士がなんかあまりにもあっさり死んじゃうからさ、
そうですね、
それこそミスト的にあの、うん、霧の中でトカゲに食われて死ぬってい
う、あ、そうだっけ、
なんかでも そういう感じあるよね、前回 の、 あの、うん、ハリウッド版ゴジラもさ、うん、あっさりああの死んじゃうもんね、うん、あの最初で、
あ、博士、
親父が、
うん、なんかね、あの一物心に持ってるやつの思いが割とな
んかね、割とあっさりあれみたいな、おこれはなんかこう引きつけるんだけど、うんうんうん、すぐ死んじゃうからな、
ちょっとね、なんか結構そういう怪獣物ってなんか科学者って結構実はヤバいやつでしたみたいな展開多いじゃないですか、
あ、
だからやっぱそういうのちょっと見たかったなっていうの、
なるほど、でも科学者って大体途中でいなくなる、だってあれもそうじゃん、インデペンデンスデイ1も、
あ、
途中あのマッドサイエンティストいきなりね締め殺されんじゃん、生きてたけどリサージェンスでは
だからそういう意味では、あの映像的な意味ではでもそんなに武木さんと同じ感じでまあそんなにはなかったですけど、それこそハードコアはやっぱり、
ああもうハードコアやばかったね、
映像が、
あれも 4D よりよっぽど 4D だよね、
4D です、
本当に俺はハードコアはもうあのカット割ってたのが許せなかった、
それはだから自分がアンドロイドだと思えばいいじゃないですか、アンドロイドのカメラだから、
うん、
目がカメラだから、うん、サイボーグだからこうちょっとピッて飛んじゃうっていう、
キュッザザザ
ザザザザって考えて脳内補正してみるべきですよ、
なるほどね、でもアンドロイドってまばたきすんの、
いや分かんない、
データのあれか、
まあ、だって瞬きまでしたらもう大変なことじゃないですか、
まあね、
映画見れないです
そうだね、
いやでもなんかすげえ良かったですね、あれ
良かった、
ハードコアは、
ハードコア泣いちゃいましたね、ちょっと
どこで、
やっぱあの妻殺すところですね、
ああ、
妻殺す、
最後イエーイみたいな、はい、モテない、やっぱ、ね、結局あれでしょ、あの要はそのボンクラ男、
でもギーク感すげえじゃん、もうあんて、あ、ギークが作ったんだなって、すげえじゃん、あの映画さ、あの奥さん自体はさ、なんかもうエロすぎてさ、
あ、
バカだろみたいなやっぱあのあれですね、クイーンの Don't Stop Me Now がもうなんかあれと、うん、あのショーン・
オブ・ザ・レッド見たと、ショーン・オブ・ザ・レッドで見てるよもうみたいな、
だから殺戮のテーマっていうか、うん、もうなんかあの曲かかると、あ、やっぱここからもう見殺しだなっていう、見殺し始まるなっていう、あの、うん、 感じがありますね。あの地獄の黙示録のワルキューレの機構みたいな感じ、やっぱあのこの曲かかるともうこれから大破壊が始まるみたいな。
ドクロ島の巨神ではあれでしたね、あのパラノイドでしたね、あのブラックサバス の、
うん、
あの爆音で流しながらナパーム落としまくるとか、 あれ良かったですね、あそこ、
うんうん、上がりましたね、
突然こう木がヒューンみたいな飛んでくるとこ。
ね、
いいですか、
いいんすか、この4ヶ月の見た映画、
え
金子先生の100本切りやんなくて、
100本切りっていう
より
国村とか見ましたよ。
ああ国村
やったんですよね、
国村やったっすね。
じゃあいいや、
まあまあ、ちょ俺も喋っていい、
あどうぞ。
俺あれなんですよ、パッセンジャーズ見てきたんですよ。
ああ、はいはい、パッセンジャーズってあれ、
パッセンジャーズ、
あのパッセンジャーじゃなかった、
パッセンジャーズ、パッセンジャーか、
エニグマ、
エニグマ の、
の監督のやつ
で、イミテーションゲームの監督の、
クリス・プラットが出てるやつ、
新作。いやもうなんかもう俺イミテーションゲームの監督の作品っていうのを割と最近知って、うん、あじゃあ見に行かなきゃと思って見に行ったんですけど、
なんか一見クソ映画集、
いやでもポスタービジュアルもバカ映画じゃないですか、うん、あのクリス・プラットとあとジェニファー・ローレンスがもうなんかマッチョとスケベ女すぎてポスタービジュアルがだから宇宙でなんか海猿じゃないけど海猿的なノリなのかなみたいな、ちょっと思っちゃって見に行ってなかったんですけど、まあ、もうそうイミテーションゲームの監督だって聞いて、あそれはいかねばと思ってそれ見てきたんですけど、なんか予告とか宣伝の感じだと、うん、まあそのまあ、話軽く言うと地球から第3の地球、あの地球と同じ作りの惑星に、うん、まあ、人類が増えすぎたから、120年かけて、移住計画で宇宙船飛ばします。
コールドスリープ、
コールドスリープで行きます。
あれだよ、ウォーリーの最後後半部分みたいな、
あのあそうだウォーリー見てないですよ、
ピクサーのあれの後半多分似てると思う。
でなんかその、まあ、第三の地球に向かう船の中で、うん、あの30年目に、
あ間違って
目が覚めちゃった人の話なんですけど、なんか予告だと、うん、男女2人がなぜか 目が覚めて、うん、なぜその2人だけ目が覚まされたのかっていうのがそのサスペンスというか、うん、映画全体を引っ張っていく謎として存在するような感じで、
わかんないけどなんかアダムとイブだったのだとか、
なぜその2人だけ起こされたのかっていう話かなっていうふうに、ん、確か宣伝だとそんな感じだったと思うんですけど、
俺大体そこの中盤のオチ読めたけど、あれでしょ、多分男が女選んで起こしたんでしょ。
そうなんですよ、
もこれあのムービーウォッチメンで聞いて、あそういうことなのかなと思って、
要は話としては、まあ、ちょっと、まあ、微妙にネタバレなんであれですけど、まあ、その男の方が最初に目覚めるんですよ。でもそれ目覚めるのはマジで事故。
ああ。
で、
え、それさ、もう一回さ、ウィーンって寝ることはできないの？
あ、それができなくて。
なんで？
カプセルに入る時の、処置っていうのは、特別な医療技術がないとできなくて。
仮死状態みたいな。
仮死状態にするのできなくて、もう目覚めちゃったら戻れないっていう。で、1年かけて男がカプセルに戻ろうとしたり、なんかいろいろと頑張って、
わーいみたいな、
戻ろうとするんですよ、戻ろうとするんだけど結局できなくて、1年半ぐらい経った時に、あもう俺ダメだ、誰にも知られずこの中で死ぬんだってなって絶望した時に、もうめっちゃ、まあ、ジェニファー・ローレンスがカプセルで寝てて、うわっ
かわいい、
めっちゃタイプやんってなって、で乗船記録とか調べて、なんかその彼女が喋ってるインタビューとか聞いて、あこれもう本当好きだ本当好きだってなって、まあ起こしちゃって、で、まあ、なんか最初は君も目覚めたのみたいな、
ああそうです、でもそれ観客には知らされてる、
あ、うん、分かった、
中盤で分かる、
でなんかもう途中で、まあ、修羅場になるんですけど、だからそれがバレて、
お前起こしたのか、
お前起こしたのかみたいな、お前今私殺したのと同じだからね、
てか一生あんたと二人添い遂げなきゃいけないのみたいな、
で、
まあ、みんな起こしちゃえばよかったのにね
みんな起こしちゃえばよかったじゃん、
うん、
でもなんかそれはなんか罪悪感がクリスパッド的に、
はあ
まあ、でもあれじゃないですか、 なんかその妄想するじゃないですか、この美女と無人島で
漂流教室妄想ですね、
漂流教室妄想で、まあ、起こしちゃって、でもだから途中後半から修羅場になるんですよ、要はだからそのもう本当近づかないみたいな、ちょっともうあのすっげえでけえ宇宙船の中で家庭内別居みたいになるんですけど、なんかでその後なんかある一つの、まあ、大きい事件みたいなのが宇宙船の中で起こって、まあ、それを解決していく過程で仲直りしていくって話なんですけど、まあ、まあ面白かったんですけど、なんかそれって事件起こんなかったらマジで気まずいまんま、なんかこう60年ぐらい2人は宇宙船の中で暮らして終わる話だったら、
タルコフスキーの映画みたいになりそう、
お前ら事故起こってよかったなみたいな、 なんか結果として仲良くなった、なんかこうその事故を通してこう関係は修復されたけど、
うん、
なんかへえみたいな、
でもさ、なんか
感じでした、
ね、なんか
思考実験として面白い映画だよね、なんかこう見た後お前ならどうするみたいな、
なんかあれですよね、なんか本当のラストは違ったみたいな
ニ
ュースありましたよね、なんか
どうだった
の、なんか他がみんな死ぬみたいな、なんか要はあの6000 人ぐらい、なんか他の
めっちゃ乗ってる、
めっちゃ乗ってるやつらが全員死んで2人だけ残るみたいな、なんかそんなラストだったら、本来そんな感じのラストだった。なんかそれもなんか向こうではなんかいろいろ批判されてる、要はその男性、
試験
とか、なんかセクシャル的にぐちゃぐちゃみたいなこと言われてるんだけど、なんか本当はなんかもうちょっと違うラスト、なんかもうちょっと聖書になんか乗っとったような、なんかなんか
そういう、聖書とか、やっぱそっか、
そういう感じのやりたかったみたいですよ。なんかわかんないですけど、
イブ的な
こと
な
んだ。そうそうそう、
これ、それ最後はさ、何、まだ目的地に着かない状態の宇宙船に2人乗ってて、出、していこうみたいな、
あ、言っていいですか。
いや、わかんない、これ聞いてる人がどうか、
まあ、まあ、じゃあ今、パッセンジャーの、一番のオチを言います。言いますと、まあ、で最後、まあ、仲直りするんですよ。仲直りして、まあ、クリス・プラットとジェニファー・ローレンスが、まあ、もう一回ラブラブになって、でなんか途中でなんかその一個だけ医療用のカプセルっていうのが、その治療するためのカプセルっていうのがあって、
これエリジウムとかに出てきた
やつ、ね、そうです。まんまエリジウムのカプセルと同じやつです。もう全部手術とかもこのカプセルの中でできるっていう。でこれを改造すれば、あの冬眠してたカプセルと同じことができるからっていうことになるんですよ、うん、でも一個しかないから一人しか入れないと。
あ、
でそれクリス・プラットがジェニファー・ローレンスに本当ごめん、もうあなたの人生を奪ってしまった、俺のエゴで奪ってしまったから、あなたはもうカプセルの中入ってくれと。
まあ、まあ、そしたらね、
ま
あ、
で自分の人生をもう一回取り戻してくれって言うんだけど、ジェニファー・ローレンスがいや違うって、私はあなたともう一回この船の中で人生を作っていきたいみたいなことを言って、でそこはカットがあるんですよ、うん、でその第三の地球に住む7ヶ月前に、そのロケットの中に乗ってる一般の人たちは目覚ますんですけど、うん、覚ましたらその宇宙船の中がめっちゃ改造されてると、なんか植物とかめっちゃ生えてて、うん、なんで、俺たち乗った時って普通になんか綺麗な宇宙船だったよねみたいな感じで、目覚ました人たちが、なんでこんな草とか生えてんのってなると、なんか奥の方に小屋が建ってて水車が乗ってるんですよ。 おそらくあの二人の子孫がそこで暮らしててっていう。
じゃあ近親相関で子供を増やしてる。
でも近親、まあ、120年で30年目に起きてるんで、だからまだ一世代目子供ぐらいじゃないですか、がいるんじゃないかみたいな感じで、なんでこんな宇宙船になってんのっていう終わりラストカットでした、
ね、なんかドラマ版漂流教室とかとちょっと近いかもね。
あれドラマ版漂流教室なんか見てた覚えあるんですけど、う
ん、なんかまあまあでも基本は同じなんか雰囲気がポジティブなだけで基本は漫画版と同じなんだけども、だからここで生きていくしかないから、もう、うんうん、俺らこの少人数で子孫を増やそう、なんか濃厚とかちゃんとやろう、おおみたいな終わりみたいな。
でもあれですもんね、ドラマ版の漂流教室はもう高校生だから普通にもうビバ小作りぐらいの勢いですよね、うん、
まあまあまあ、あんな中盤からセックスしまくってたからね。
あ、そうでしたっけ。
俺すげえ覚えてる。
ああ、俺なんか「ウォーホンワインライ」ってあの曲しか覚えてないですから。
ああ、何かね、2011年か12年ぐらいにこの漫画がすごいかなんかに選ばれた御の字っていう4コマ漫画が、うんうん、1冊完結の4コマ漫画があって、うんうん、あの金田岳くんの家になんか人からもらったとかであったから借りて読んだんだけど、うんうん、それもそういう話なんですよ。
うん、
なんかその小学生の女の子が朝起きたら突然街に、東京というかもう日本に誰もいなくなってた、うん、まあ、インフラとか店とかあったりするんだけど、うんうん、でなんかこう最初はその何ディストピアコメディみたいな感じなの、
うんうん、
何しようってなんかこう道路とかでなんかむちゃくちゃな遊びしたけど、なんかマネキンをこう落としてみたってバーンっつって壊れて、なんかすごい申し訳ない気持ちになったって、なんかこう乾いた笑いのコメディなんですけど、それがなんか途中もともとは男子高校生だったんだけど、なんか鶴だっけな、なんだっけ、詐欺だかなんかこう鳥になっちゃった男の子と出会って、その二人でこの世界をどう添い遂げていくかっていう、なんかポスト震災みたいな
漫画が、いつぐらいのものなんですか。
だから2011、12年ぐらいのがあって、それも結構そういう話でした。
オンの字
とかもオンの字っていうカタカナでオンの字、俺結構それすごい好き。
面白そうですね。てかなんかそういう世紀末的世界観4コマって、
そうそうそう、
なんかなかなかないですね。
で2人でどう添い遂げて生きていくかみたいな、
あ、面白そうですね。
喧嘩したり、なんかそれでオンの字すごいいいのが、なんか途中、はい、ちょっとネタバレなんですけど、はい、その2人も結婚しようってなるんですよ、はい、小学生と鳥なんですけど、
はい、
で、あの新婚旅行には行けないから、もう、
はい、
あの交通がないから、うんうん、なんかバイクで、飛行場まで行って、飛行機の荷台にこう座って2人でこう毛布をかぶって、うんうん、そのまあ、空飛んでるって体でなんかこう、うんうん、窓の外のから星を見るっていうシーンがあるんですけど、そこがもうロマンチックすぎて死ぬかと思いましたね。うん、同じ仕様ベスト、
それ4コマってすごいっす。
まあ、4コマだから、そのグルだから、
あ、アズマンガみたいな感じですか。
いや、あ、まあ、そう、アズマンガとか、あの 自虐の歌とか自虐の歌とかとちょっと近い。そのなんか最初はなんかははみたいな感じで見てるんだけど、最後に行くにつれてなんかこう人生の本質とか、なんかその幸福とはなんか好きな人となんかこう添い遂げることとはみたいな、なんかのに触れた感じがしてなんか泣いちゃうみたいな、いい漫画でした。すごい絵柄はすごいさっぱりした、それこそね、あの萌え4コマみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
オリジナル版ラストパッセンジャー、
あ、パッセンジャー、はい、
なんか俺よく分かんない、本当は違うらしい。
今なんかハテナブログを鈴木が金子くんが持ってきてくれたんですけど、パッセンジャーオリジナル
概要、これか
概要、
これが、
はい、実はもう一個、パッセンジャーこんなラストもありましたっていうやつなんですけど、ガスの死後、ガスっていうのはあのこの映画あれなんですよ、あいつも出てくるんですよ、あのモーフィアス、
あーそう、あ、何、あいつも起きるんだ、
モーフィアスも途中で起きて、
うん、
そいつも、システムの故障で目覚ましたそう、でモーフィアスはでもすぐ出てきて、
ダメなシステムだな本当に、
そう、だからタイタニックと同じなのよ、だからその絶対に120年間何の事故も起こさずに、あの第三の惑星まで行けますよって船が、でも実事故を起こしてましたっていう話なんです。
あ
で、はい、で、もう一個の本の、やつですね、ガスの死後、ジムとオーロラは、宇宙船スターライナーの再起動に成功するが、スターライナーが4997人が眠る冬眠ポッドを宇宙空間に投棄、なんでだよ、それを止めるためにジムたちは船のキャプテンを冬眠から起こすが、時すでに遅し、キャプテンは自分の冬眠ポッドが宇宙空間に放り出される直前に目を開けるホラー展開。はあ、あ、じゃあキャプテンのポッドも外に出されちゃったと、でなんでこれ勝手にね、
じゃあキャプテンはあもう終わりかなと思ったら、うん、宇宙に投棄されるってこと、はい、超怖いじゃん。
でその続きです、
火の鳥みたい、
うん、船の窓から宇宙空間に放り出される4997人の冬眠ポッドを見たオーロラ
すごい、ポッドがボバーって
もう打つエンドじゃん、
うん、ジムに起こされていなかったら今私は彼らと一緒にあそこにいる、ふざけんなよそんな
まあ、まあ自分の
結果として助かったってだけじゃねえか、
自分の身の安全が第一ですよ、
本当に、
ね、あ、そうだよ、そうだよね、
本当に宇宙に二人ぼっちとなった、ジムとオーロラはお互いに愛し合うことを誓うってさ、これさ
レイプマグ、
レイプマグだ、地下に女の人監禁してさ、うん、同じだよねこれ、
ストックホルム症候群だよ、
超狂系のもうエロアニメとかだ、
眠り王子と強姦、
テンクローバーフィールドレイン、
いや要はなんかすごいやっぱ向こうでも相当言われてたみたいで、
は
ー、なんかなんだっけ、いわゆる強姦神話だとかさ、
そうですよね、
眠れる森の強姦王子と眠り姫と大きな論争を呼んだと、
それなんかね、自分が好きな女の子と付き合うためにはもう自分以外の人類全員殺しちまえばいいじゃないかって、まあまあまあ、そういう発想だよこれ、
ああなるほどね、
なんでそんなイミテーションゲーム、
他を下げることでしかね自分が輝けないからです、
輝けない、そんなクリス・プラットだよ、でもしかも
そうだよね、
俺じゃないの俺だったら分かる、クリス・プラットだよ、
うん、まあそうか、
普通に
そこもちょっといやらしいよね、俺だし大丈夫なんじゃねみたいな、
眠り姫を持ち、うん、あ、まあそういうこと
か、眠り姫、
あ、
クリス・プラットだ、
強姦かが、まあそう、強姦神話、
でもクリス・プラットちょっと強姦してそうする
よ、ね、硬いし、まあまあ、ニヤニヤしてる感じだね、
なるほど、
あ、なんかちょっとでもそれはこっちの普通の劇場版のラストでまだ、あ、なんか劇場版の今上映されてるバージョンですら引っかかった部分がより悪化してるっていう、
他の人の命どうでもいいんかっていう、
要は宇宙船の誤作動で4997人の乗客死のインパクトによって映画前半で深く描写されたジムのチームは、ジムの罪はそもそも大企業のせいであること大企業、あ、つまりそういうことか、大企業に人生が潰される人々の話みたいな、
あ、でも、まあ、まあそれだったらそれでいいんだけど、確かにそのなんか会話でこの船に乗るっていうことは人生を全部その一つのシステムの歯車として預けることじゃないのっていうことを、まあそのジニファー・ローレンスがクリス・プラットに言って、クリス・プラットがいや違うよ、企業によって新しい人生をプレゼントされたんだよっていうようなことを言うんですけど、まあ、確かにそっちのテーマで行くならその、ね、ないがしろにされていく人たちっていうかさ、
サブプライムローンとか、
あ、
そういうこと、
ああなるほど、
なるほど、
でもそれにしても、いやそのテーマを言うにしてもさ、
まあそう
だ、ね、だからでもジニファー・ローレンスと
被害者がもう一人道連れにしたってだけですからね、
ね、なんか
どうします、自分だったら
何ですか、
死にます、そのまま一人で
120年ですか、いやそれは起こすんじゃないですか、あ、来た、
ほうぼちゃんだ、
あ、今、一人追加で来ました、一回切りますか、ちょうど時間的に
まだ39分、
39分、あ、マジで、
もうなんか、いや、いいよ、
何喋ってない、 あ、なんか喋れない人が来ました。
なんでなんで。
なんか喋れないみたいです。はい。
まあ。
あ、今だね、喋る、ね、そういうことで。
あとなんかじゃあもうちょっと時間埋めますか。
じゃあなんかちょっと最近見た面白いもんであと 1,2 本ぐらい喋って、
はい、
うん。
そうしましょう。
はい。なんかあとあります。
俺最近なんか、
はい、
なんか結構女の人の小説家にハマってて、
はい、
はい、不倫小説とかなんかハマってるんですよ、ね、井上あれのとか角田光代とかさ、
あ
結構面白いです、ね、あ全然知らない世界。
最近西川美和、
西川美和
って、
あ久保美澄とかさ、
あ久保美澄ね、
面白いですね。
なんかさお、ね、なんかこう子供の嫌な感じの描写とかさ、
あ、はい、
女性独特だなって思うね、久保美澄、
久保美澄、うん、いいですね。
僕は読書できないんであんま分かんない。
あ、そうか。じゃあ、
はい、
本の話し合いましょう、
はい、もっと話してよ、もっと。
なんか、なんかあるかな。
あと俺ね最近 あれ面白かった、あの暴走島根刑務所っていう、長嶋貞夫のやつ、うん、あの松方弘樹が死んだから、
狂った野獣の監督の人か、
あ、そうそうそう、が、見に行ったんですけど、それなんかあれですね、あのクレイジーズとかを、
ああ
狂ったやつら側から見てる感じっていうか、刑務所の中で、まあ、その松方弘樹がこう暴動を起こす、名刺を起こせ名刺を起こせって言ってからこう大暴動になって、うん、刑務所対、監囚人たちのなんかバトルみたいになってって、うん、って話なんですけど、なんか面白いのが松方弘樹と北大路欣也が一応メインの役者で出てて、でなんか2人とも別々の戦い方をするというか、あの松方弘樹は全部自分がもう嫌なことっていうか何かされたらそのルール自体をぶち壊すっていう方法で戦うのに対して、まあアナキストなんですよ、
うん、
で北大路欣也はもうそのルールの中でだからその刑期を全部務めると、真面目に務めることによってそれをどうにかするっていう方法の2つで、なんかその2人のその2人とも刑務所から出たいんだけど戦い方が違くて、でもなんかその北大路欣也の戦い方はし、なんか刑務所の、監修の人の言うことを聞いてやるんだけど、やればやるほどになんかその結局出る直前で裏切られたりとかしてくっていう感じで、なんか結局その松方弘樹の全部システムをぶち壊すっていう方のやり方が結局真の自由をつかむ方法みたいな感じで、なんかめっちゃアナーキーの映画で、
システムからの
脱出っていう、そういうことだよパッセンジャー。
脚本である
脚本誰だろう。
なんていうの。
暴動島根刑務所。暴動島根刑務所。脚本がね、野上達夫。
あ、野上達夫。
何の人。
ね。
うん、
あ、パッとあれ、あ、じゃ野上達夫。
野上達夫っていう人です
ね。なんだったっけ。
そう、結構なんかこの、うん、松方弘樹。死んだから
脱獄、
そうだね、
薬剤がめっちゃやってて、てかなんか最近の仁義なき戦い関係の人が毎年一人ぐらい、
ね、
死んでるから、
ああ
なんか大体どっかしらの映画館で
健さんと菅原文太が同じ年に死んじゃった、
死んで、で松方弘樹が死んで、うん、であれまだ梅宮達夫って生きてる、
生きてるでしょ、
あ生きてる生きてる、
梅宮達夫そろそろ死んだら多分また来年とか仁義なき戦い
演技でもねえこと言うね、
毎年だって仁義なき戦いかかってますからね劇場で、
田中邦衛とかね、
ああそう田中邦衛も死んだらやりますね、多分
不謹慎
な、ここのとこ毎年仁義なき戦い新聞掲載でかかるんじゃないかって感じですけど、
あ最近俺金子くんからお勧めされたあれ見たよ、
バクチ打ち早朝賭博、あれすごいっす、
あれ結構さ、なんか俺なんかあのなんかバクとの話だと思ってたらさ、意外になんか泥臭いさ、なんかこうヤクザのこう跡取り問題のいざこざっていうなんか思ってたの違ったんだけ
ど、あ本当ですか、いやめっちゃ
監督は
監督は脚本は笠原和夫で、うんうんうん、監督が、うん、あれ誰だっけあれど忘れしちゃった、
まあ、
でもあの
13
人のしあ違うわ話はなんか、なんかね脚本はちょっと話が面白すぎて、うん、なんかギリシャ劇みたいなあのね、
あそうだね、
あのすごい三島由紀夫が大絶賛してこれはギリシャ悲劇だみたいなことを言ったっていう、あ山下小作だ、
ああああ
でなんか鶴田和夫が主あ鶴田浩二が主演で、まあなんて言えばいいのかな、まあその要は跡取り問題の泥臭い殺し合いの話で、あのだから要はもう本当歯車がどんどん狂ってて、もうあの それの畳み掛けがちょっとうますぎて、もうなんかこうはあこなんかもうどんどん悪いあれが悪いことがポン死からポンポンポンポンポンポンみたいな感じでどんどん最悪の事態になってて、なんかこうまあ、
くさん死ぬ
たくさん死ぬみたいな話なんですけど、
やっぱ山下耕作だから実録派路線っていう
か、実録ではないかな。いやなんかね、その要は笠原和夫っていう脚本家の人って結構、うん、超調べて書く人じゃないですか。
あ、そう、あの何の人、
仁義なき戦いの
全
人、すごい緻密に超緻密に脚本書く人で、その人がもう一番なんかこう、これは例えば多分深作欣二が、
はいはいはい、
この脚本はちょっと隙がなさすぎて、うん、構成が完璧すぎて演出しようがないから撮りたくないみたいなことを言った、
は
い
は
い、みたいな、や映画で、うん、ちょっと記憶で喋ってるんで本当かどうか分かんないですけど。
でもあれ博打打ち要素あった？
いや、ないですよ。だから博打打ちっていうシリーズが、
あ、そうなんだ、
うん、あって、では博打打ちシリーズみたいな感じでこうバーッなんか花取りとかそんな感じのがあってそのうち一つのこうプログラムピクチャーの中でポンって早朝賭博っていう、多分その要は好き放題できるってことで、ね、プログラムピクチャーの枠の中で、そこで笠原和夫がなんかすごい自分の好きなそのギリシャ悲劇の要素とかヤクザ映画に取り入れて、なんかあのすごいものすごい力強い構成のサスペンス映画、うん、あのを作ったっていう意味で、でやっぱ映画館で見た時、わあこれはちょっとすごいな、だからどの立場から見てもなんか分かるみたいな、
う
ん、なんかそういうやっぱ構想映画として、要はアウトレイジビヨンドのなんか高級版みたい な、そんな感じが僕は
ちょっと見たいな、うん、
今年アウトレイジ最終章、
あ、そう、
最終章なんだ、
最終章
って言ってたよ、
うん、もうね、誰の生き残ってんのかよく分かんねえだろ
死んだ人を蘇ってくるからね、なんか薬剤がってすぐ、もうこれで終わりですよね。
でもなんかアウトレイジってなんかここまでシリーズ撮ると思わなかったね、一作目じゃ
ね。なんかね、まあまあ面白かったぐらい
です。でもあれ初めて一緒に行ったよさ、アウトレイジの。
ああ、そうですね。
そろそろなんか人もぼちぼち集まってきたんで、
今日は何の回でした。
はい、今日はこんなねぼちゃぼちゃ喋ったけど、これをトレインスポッティング2、T2、
T2 の
T2 について。
ターミネーター2じゃないよ。
はい、喋る。ということで集まっているので、そろそろ T2 の話に行きたいと思います。一旦
続きはパート2で。
はい。